暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台絵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大柳浩太郎です。
はい、今回は前回に引き続き、はい、マヤ歴と学習についてなんですけど、はい、その中でも学習環境についてちょっとマヤ歴を絡めてお話ししていければなというふうに思うんですけど、うん、なんかその学習環境って一言に言ってもいろいろな環境があると思うんですね、うん、それは、まあ、先週大柳さんが言ってたみたいに家庭環境だったり、うん、学校での環境だったり、まあ、はたまたその自分が、まあ、どういう、なんだろう、学習方法が合っているのかっていう、なんかやり方の方だったりとか、
うん、
なんかそういう、なんかどういうふうに、なんだろうな、自分も、あとはそうですね、私も子供がいるんですけど、子供に対してどういう学習、方法を提供していけばいいかなって悩むお父さんお母さんに、このマヤのエネルギーを持っているお子ちゃまにはこういうふうに提案してあげるといいよとか、なんかそういういろいろな、あらゆる意味での環境の話っていうのをちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど。
はいはいはいはい、はい。まずね、マヤのこう、使ったね、こう、暦を使ったこう、人物を見ていくっていうね、やり方っていうのは、まあ、一般的によくね、あると思うんだけども、
はい。
リスナーの中のね、リスナーさんの中でね、まあ、三名学とかね、七水明とかね、見たことある、見てもらったことあるよとかっていう方も結構いらっしゃると思うんですけども、
はい。
まあ、東洋系のものと、この、まあ、前との大きな違いっていうのは、うん、東洋系っていうのはエネルギー変換っていうのをいろいろやっていって、
うん、
いろんな技法があってね、そこの技法に合わせて、そこで分析をしていくっていうことが多いんです。
うん。
うん。まあ、その一つの中で、まあ、十大修正っていうのがあって、はい、まあ、どういうふうに学ぶのかとか、どういうふうに人に伝えるのかとか、どういうふうに人に対して、はい、例えばね、社会に対してどういう顔で接するのか。
うん、
家庭に対してどういう顔で接するのかみたいなね、これも実はその、監視から変換させたもので、こんな風に実は表してるんですね、
はい、
で一方マヤっていうのは、デイサインと数字で基本的に全部語っていくんですよ、
はい、
なのでデイサインの中にデイサインナワルと言われているそのエネルギーのところで全て完結させて、その中の象徴としてどういう風に見るのかっていうところが実はあったりするんですね、
うんうんうん、
だから逆にちょっとこの、一人一人を見ていくって言った時には、うん、そのデイサインを中心に、まあ、数字もね、合わせてまあ見ていくっていうやり方がまあ主体になっていくっていう感じなんです実は、
はい、うんうん、
で、どういうねこう、傾向があるかっていうのは全てそのデイサインでまあ見ていって、うん、まあ、数字がどういう影響を及ぼしているのかなんていうねこう見方をしていくのがまあ一般的なんですよね、
うん、
で、今、最初にね、お話のあった、その、学び方というかね、どういうふうに学ぶのかっていうのは、はい、うん、実はその、デイサインのところの解釈から全て見ていくっていうやり方になってきます。
ああ。
うん。
大柳さんの紋章って、何でしたっけ？メインの紋章。
僕は、
うん、
鹿さんでしたっけ？
鹿さん。鹿さんはどんな学びを？
あ、鹿さんの学びですか。
はい。
鹿さんはっていう話をするのがちょっとすごく
ちょっと質問の仕方難しいですね。
まあ、マニークと言われているものなんですね。
はい。
鹿。で、鹿の象徴っていうのは、調和とかね、奉仕と、奉仕の精神とかね、うん、そういったところとか、あとは、まあ、チームとかね、グループとか。
うんうん、
まあ山に、山の中にいるその最強のこう、うん、お鹿をイメージすると分かりやすいかなっていう感じなんですよね、
うんうんうん、
でそこからじゃあ、はい、どんな風な、まあ資質が まあ、フレームワークですね、どういう資質というところからまあ見ていくかっていうふうになってくると、う
んうんうん、はい、
一つはその調和とかっていう形があるので、うん、場合によってはね、その、人と一緒にこう調和関係を取りながら何かワークをしながら学ぶなんていうのも一つの手かなと思うんですね、うん、
なんかあのパッと入ってきたのは塾とかに通うのって向いてんのかななんて思いました。
あ、
そのなんか、うん、みんなで一緒に頑張って学習を進めていくっていう環境だななんて思って。
そうですね、
はい、
うん、まあ、うんうん、こうね、塾って特定しなくてもね、そういうふうに、うん、あのお友達と一緒にこう勉強してみるなんても多分面白いだろうし、
うん
うん
う
ん、
どうです
か、そんなところはあると思いますね。ただ、うん、1点ここはちょっと注意点があって、
う
ん、そこだけやっていると疲弊してっちゃうんですね、
うん、そうなんだ。
やっぱり一人でやるっていう環境も実は必要だったりするっていうのがちょっとマニークの方の、うん、特徴だったりします。
あ、面白いですね、
うんうんうん、
難しいですね。僕、
うん、
高校受験の時に塾に通ったんですよ、
うん、はいはい、うん、通った、うん、
でも親には内緒で、
うん、
ずっとサボってました。
行かなかったんですか、現地に。
まあ平たく言うと行かなかったってやつですね。
どこ行ってたんですか、
うん、友達の家に行ってました、
うん、あ、なるほど。
だから友達と行くことは好きだかもしれないんですけども、はい、うん、学力を上げたのは一人で勉強してる時でしたね、うん、
そうなんだ。おやということは何だろう、どうしたらいいんだ。
だからあの僕はあれじゃないですか、
うん、
鹿さんの中でも結構一人で勉強してる方が効率が上がってたかもしれないですね。
うん、
ストレスっていう意味ではあれでした、あのみんなでいるときはすごい楽しかったですけども、
うんうん、
そうか、勉強するっていう感じじゃなかったかな。
そうか、
そう、今言ったようにね、そのマニックの特徴としてはそのさっき言ったね、その奉仕とか人のために何かするとか、
うん、
あとはその周りとの調和を取っていくっていうことがすごくその強く出るっていうか、そこでね見ていくってことが強く出るところなんだけど、うん、そこばっかりやると疲弊してしまうので、一人の時間を確実に取っていくっていう形になるんで、
疲弊したんですね。
そこの辺をバランスを取らないと、うん、
うん、なるほど。でバランス取って一人で、
うん、そうそう
学習したと。
やらなくちゃいけないっていうの分かってたんで、
うん、
そこのバランスの取り方がそういう方法だったかもしれないです、
ね、うん、あ、そうですね。
なるほど、うん、なんか私はヘビですけど、なんかそれで言ったらちょっと若干狡猾な手段に出たかもしれないですね。
狡猾狡猾って何ですか。
なんだろう、その日一日だけ学力が上がればいいわけじゃないですか、受験の日だけ、うん、だからもうなんていうんですかね、受験のためだけの勉強てか勉強もそもそもあんましてなかったような気がしますね、
うん、
なんかこううまく乗り切ったみたいな感じのところあるんですけど、
まあ、ヘビさんはねこうエネルギッシュだからね、はい、もう何かこれと思ったら多分突き進めるエネルギーを持ってる、うん、まあ、生命力っていうところから来てるものなので、
はい、うん
うん、そういうふうなところで見ていってあげるといいのかなって思いますよね。
確かに、なんかそのサバイバル能力というか、受験というサバイバルを強く生き抜きました、私は。学習なんか私はですね、その東洋の方の占いでは三名学では玉動星というその座学が、うん、ポイントになる星を2つ持っていて、うん、すごくこうなんていうんですかね、あで、あれです、四柱推命だとその玉動星に対応する陰樹っていうあの座学の星を4つも持っていて、陰樹肩なんですね、
うん、
なんか本来なんかその机に向かって勉強するっていうのがすごく向いているであろう人なんですけど、小中高学習してたけど全く効率上がんなかったんですよ、
うん
うん、だけど大人になってからの方が、例えばマヤ暦勉強してみようとか、そういうね、興味のあることがない限りダメな感じでしたね。
うん、
本当にアホ だったんですよ。めっちゃ勉強して、いや数学の先生がすごい好きだったんですよ。でこの先生のためにちゃんと勉強してるよ生徒たちはっていう姿を見せたいって思ってすごい勉強したのに、その点数8点だったんですよ。どうしてみたいなっていうなんかことが起きたりとかして困った学生だったんですけど、なんかそういえばちょっとこの間雑談で長峰さんが学習環境というかカルマがっていうなんかそのちょっと気になるワードをお話ししていたんですけど、はいはいはい、そのカルマっていうのとマヤ歴と、うん、まあ、学習ってどういう関連があってあの話だったんですか？
まあ、カルマの考え方って私もね実はそのカルマのってどういうふうに捉えるもんなのかなっていうところが、
はい、
こう納得できてなかったのでずっと使ってきてない言葉だったんですよね。
カルマっていう言葉自体を使ってなかった、うん、はい、
やっぱり分かんない言葉って使いたくないじゃないですか。
まあ、そうですね。あとちょっとなんか圧の強い言葉だなとは思います、
う
ん、
そうですよね、
はい、
うん、で結構マヤの中ではそのツリーオブライフっていう、うん、はい、分析の仕方があるんですね、うんうん、
はい、
でそれを使った時っていうのはその、まあ、過去と将来というところと、うん、はい、あとはその、まあ、男性性女性性みたいなところでこう見ていくっていう分析をするんだけども、
うん、
過去のところにカルマっていうのが出てくるんですよ。
はい、
うん、でなんかカルマっていうのはそのどういうふうにこう解釈すればいいのかなっていうのをすごく考えた時に、うん、ふとこう気づいたのが、
はい、
その過去からね過去のその今自分の置かれている環境家庭環境というふうに捉えてもらえるといいと思うんだけども、
はい、
その家庭環境っていうものは、うん、その親両親もしくは、うん、まあ、親とかね、
うん、
っていうところにこう依存するような環境になってくるじゃないですか。でもその環境を作っている形のものっていうのはその親のまたさらに親とか
うん、
祖先が何かをやってきたことにこう付随するものだなっていう考え方っていうのが一つ納得できたことだったんです
ね。分かりやすい、
はい、うん、今ある環境っていうのは実はその親、うん、でさらにその親、うん、そしてこうつながってるところから続いてるようなところから流れがね、うん、時間の流れとしてつながっていて、うん、で環境としてもそういう影響が出てるんだっていうふうに捉えていくと、
うん、
非常に分かりやすいなと思ったんですね。
うん、
うん、そう考えていくとこう今ある環境っていうのはその、まあ、カルマというものがね過去の中にあるというでそれをどう捉えていくかとかどういうふうに解消するのかなんて話が出てくるんだけども、うん、それを過去からつながっているものって捉えていったときにじゃあ今自分が置かれている立場っていうのを何もしなければ同じこと多分やってっちゃうんでね。
そうですね、うん、はい、
じゃあそことどう向き合うのかっていうところが一つその、うん、マヤの中ではこう一つ課題としてね、うん、存在しているものなんだなっていうふうに捉えたっていうのがあってカルマとね環境っていう話をさせていただいたって感じですね。
あ、なんかそれですごくなんかなるほどと思ったのがうちの私、うちの母おばあちゃんその前はちょっと違うんですけど、うん、3代同じ土地に住んでるんですよ、
うん、
で、まあ、おばあちゃんがこの土地に引っ越してきたから、まあ、うちの母も結婚のタイミングで この土地に引っ越してきてみたいな。で私は外に出たかったのになぜか結婚のタイミングでその土地に家買っちゃったんです。でなんかここにすごい吸い寄せられちゃうみたいな。で多分エイヤって引っ越せばいいと思うんですよね。でもそのエイヤが起きない限りやっぱりその3代同じで、うん、もしかしたら自分の子供もここが好きってなるかもしれなくって、うん、でこれをカルマと呼ぶのならば本当にカルマだなって思うんですよね。さらにその地域 その、まあ、今回学習とマヤっていうことなんで、うん、学習環境がもう完全に私とその子供は同じなんですよ。同じ市内の学校に通ってるので、
うん、
なんかそういう意味ではやっぱ私の敷いたレールに子供は乗っかっているっていう状態にはなっているので、
うん
うん、だからなんか、まあ、そのうん、なんていうんですかね、自分の中学時代は私はあんまり小中時代の思い出がそんな良くないんですけど、なんかそれを、ね、同じ地域だし同じ感じになるかなと思ったら意外と違う感じになってはいるんですよね、うん、っていうのはやっぱその本人の持っているエネルギーの違いで、
うん、
なんだな、同じ環境でもちょっとずつ違ったりっていうことはあったりとかね、なんかするのかなと思いますけど、うん、まあ、そのやっぱカルマにはエイヤーが必要ですよね。
まあ、あとね、カルマってどちらかというとネガティブなものが多いからね。
は
い、
ああ、そうなんだ、
う
ん。
そうそう、それがネガティブなものが影響を及ぼしてるって捉え方なんで。
確かに、うん、カルマを解消するとかってよく言いますもんね。
そうです。
はい。
う
ん、
だからこれはあれですよね、うんうん、向き合い方というか、
うん、
まあ言葉としてその反面教師っていうなかなか悪い言葉で取られていますけども、うんう
ん、はい、
反面が分かっていれば、うんうんうん、どう対処すればいいかっていうことなので、
うんうん、
その一つの判断基準として何かこう暦を使ったりとか、
うんうん、
まあマヤ暦に限ったわけではなく、
うん、
まあさまざまな暦を使ったその占いというか、
うん、
ね、うん、そういうとこはなんかどんどん活用していった方がいいのかなっていうのはちょっと感じましたね。
そう思います、
うん、
はい、
まあね、そういう活用ができるとね、うん、基本的にこうモヤモヤ感じゃなくて完了できてくるからね、いろんな、
うんうんうん、
人との捉え、人に対する捉え方もそうだし、自分の行動にしてもそうだし、
うん、
まあ、そこから何かね発見があれば成長につながるし、うん、っていうところだと思いますね、
はい、うん、そう思います。いや、なんか今年ももう3月が終わり4月なんですよ。びっくりですよね早いなみたいな感じで、
第2クォーターですね、
はい、もう今年立てた目標皆さんまだ覚えていますかというふうに私は聞きたいところなんですけどなんか新しいこと始めるって言った割に自分がねまだ達成できてないからちゃんとしなきゃって思っていて、これもカルマの影響かなと思いつつい
や、そしたらもうぜひ学習モデルを活用してください、
は
い、
あ、そうですね、本当活用していきたいと思いますはい、ありがとうございます、小読み日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台エリと
長峰城と
大谷幸太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。